こんばんは、猫道と言います。よろしくお願いします。今日は、2つ詩を持ってきたので読ませていただきます。もうすぐクリスマス、大晦日と続きますけども、僕は結構前からあのマッチ売りの少女の話があんま好きじゃなくて、あの今女の武器は涙じゃない笑顔だなんていう詩があって素敵だなと思ったんですけど、メソメソしてんなよという気持ちを込めてマッチ売りの少女を、猫道流に読んでみたいと思います。マッチ売りの少女、あー火がつかねえな、湿ってるのかな、擦れねえな、噛み合ってねえな、あったまんねえな、明るくなんねえな、このまま凍えるのかな、火がつかねえな、湿ってるのかな、擦れねえな、噛み合ってねえな、あったまんねえな、明るくなんねえな、このまま凍えるのかな。三鷹市北の契約を取れずに訪れる新聞小学生の夕方、横浜中華街、同伴中の女子大生の視界の隅に幸せそうなカップル、忍野村青木ヶ原、古びた革靴の隣に鬼殺しのパック、渋谷区道玄坂、高級マンションでクリスマスに一人眠って起きない、そんなあなたとマッチ売りの少女が泣きながら手をつないで走る、足をたすきで縛って二人三脚で誰に渡すとも知れないバトンを持って校庭のトラックを何周も走らされている、校庭のトラックを何周も走らされている、校庭のトラックを何周も走らされている。90年代の残りカスは玉でスーパーで1円で売ってる。もうみんな忘れてると思うけど、4歳サバ読んでた三井由里は今もう43歳、サバ読んでも全然意味ない年、東京もチェルノブイリも同じくらい住みにくくなったよねとか、なんとか気の利いたようなこと言ってうさ晴らしたような気分になるのはやめろ。マッチ売りの少女なんて美談じゃない、ただのアホだ。レディコミ作家が二足三文で描くド M ストーリーなんて絶対に子供に読んで聞かせるもんか。マッチはいりませんか。いりません。ここであなたは持っているバトンに導火線がついているということに気がつく。火がつく。いつの間にか火花がバトンに引火する前にゴールしたいんだけど、どこにゴールしたらいいか分かんない。爆発したらどうなるかも分かんない。それをどう片付けたらいいかも分かんない。だから無我夢中になりながらも走る。マッチ売りの少女を引きずっていく。マッチ売りの少女を背中におぶっていく。マッチ売りの少女をどついて置いていく。導火線の火花はもうバトンに着火しようとしている。バトンを誰かに渡しちゃう人、バトンを手に踊り始める人、バトンを抱きしめる人、バトンを放り投げる人。そんなあなたはダイナマイトの少女。泣こうがわめこうが火がついてるダイナマイトの少女。自分でつけた火がついてるダイナマイトの少女。火がついたその先は今喋ってる俺にもわかんねえよ。ドカーンってヒルズも七面鳥も根こそぎ吹き飛ばす未来、ドカーンってトンネルが開けて新しい友達に出会う未来。ご覧ください、今冬の夜空にダイナマイトの少女が飛んでいく。みんなダイナマイトの少女に口々に言います。ダイナマイトの少女本当によくやったね。ダイナマイトの少女マジ共感しました。ダイナマイトの少女がやってることマジ意味わかんない。ダイナマイトの少女あれ何なの、売名行為。でもいいじゃん、言わせとけば。マッチ売りの少女にはあの子かわいそうにしかコメントがつかねえ。マッチ売りの少女にはあの子かわいそうにねえしかコメントがつかねえ。マッチ売りの少女にはあの子かわいそうにしかコメントがつかねえんだ。ドカーン。ご覧ください、今新宿の夜空にダイナマイトの少女が飛んでいく。飛んでけよー、飛んでけよー。ありがとうございました。なんかこう なんでしょうね、時代の空気感とか言うとなんか堅苦しい言い方なんですけど、思い切ったことしにくいっすよね。なんかそんな気持ちで書いてみました。でどうせマッチ吸って死んじゃうんだったら、なんか町に火を放てぐらい俺は思う。そんなわけで、 ちょっと勇気を出してね、ソニー T シャツを着て、こういう朗読のライブを時々やらせてもらってます。1月の8日にですね、1月8日日曜日に、渋谷のオーネストというところで円盤の新春スペシャルという、ロックフェスがあります。高円寺にある円盤というレコードショップがセレクトした、札幌、仙台、京都、大阪、岡山、福岡、いろんなところの変わったバンドが集結します。で、僕はバンドばっかなんですけど、一人だけこの朗読で、なぜか東京で戦ってこようと思いますんで、お正月早々面白いもんをなんか刺激が欲しいと思っている人はぜひ1月8日渋谷オーネストまで遊びに来てくださいね。猫道でした。ありがとうございました。